最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
ミッションミッケ人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
石黒洋平です。
はい。
何をやってるんですか。
いやいや、いや、維持してますね、と思って。
いやちょっと太ってきてるんですよね。ちょっとお盆で、ちょっといろいろ食べ過ぎ。
まあ、それはね、しょうがないよね。
しょうがない、しょうがないです。
お盆とね、お正月はしょうがない。毎回言ってますけどね。
毎回言ってる。
その後にまたちょっとね、挑戦すれば。
いや、そうなんですよ。だから今は、はい。お酒も飲まずに今、今日はお水で過ごしておりますんで。
なるほど。
はい。
痛風だしね。
痛風だし、そうなんです。いや、あれ言いましたっけ、なんか、ヨーロッパ行くんですよ。
あ、ヨーロッパね。パリでしょ、フランスでしょ、
ベルギーとかドイツとか、いろいろ20国家行くんですよ。
うん。それはお仕事でね。
そう。だその時に、痛風発作したらまずいなと思って。ちょっと今からちょっと節制しようというの。今ちょっと焦り始めてるところです。
ああ、いい心がけですね。
はい。我々もね。
ですか？
8月の27から。
ああ、じゃあもうすぐですね。
もう1週間切って、親は本当に準備できなくて、ドキドキして
る、うん。うん。じゃあ、楽しんできてください。
あ、ありがとうございます。そうです。はい。
じゃあ今日はですね、その海外つながりで、
はい。
ちょっと私も8月の20、じゃない、9月の29日から、
お
行くところがありまして、
はい。
まあ、いよいよ JDS も、海外展開をしていこうっていう、大事なんですけれども、それがまあどういうものかというと、まあどこかというと、パラオ共和国。
ちょっと待って、JDS の海外展開は、パラオから出していくってことですか。
そうそう、パラオが、第一弾になります。
またまた。海外展開っていうとね、まずはそれこそアメリカとかさ、
うん、
アジアとかなんかわかんないけど、そういう感じかなと思ったけど、パラオ。
ですよね。パラオ。はい。パラオ共和国なぜかというと、まず場所ですよね。いくつかあるんですけれども、パラオって、まあ、日本と時差がないんですよ。
うん、うん、うん。
なぜかというと、経度が同じなんですね。
経度ってなんか高さですね。上と下が一緒ってこと。縦のやつ。
縦のやつ、そうそう。はい、なので、日本の真下が、真下に位置する。
うん、うん。
うん、なので時差がないんですけれども、で、その、東経135度線っていうラインに乗ってるんですよ。
はい、はい、はい。
で、ガイアの法則という、千賀さんという方が書いた本があるんですけども、それによれば、東西の文明が1600年、約1600年周期で、世界をこう席巻するというか、世界のリードをする文明が西と東で1600年ずつ入れ替わるというのがあるんですよね。
1600年って結構ですよね、だって。
結構ですよ。
はい。
結構、だってね、100年生きる人がいないわけなので、
うんうんうん、
結構な世代ですけれども、それが、このついこの間まで、経度で言うと0度の、イギリスはロンドンが中心地だったんですよね。
おおおおお。これまでの1600年はってこと？
そう、そう。
はい。
で、確かにそうですよね。金融システムを、まあ、支配しているのも、イギリスですし、まあ、イギリスから出た何々家とか何々家とかいうのが、支配していて、まあ、アメリカが、リードを取っているように見えますけれども、まあ、アメリカの背後にはイギリスがいて、トップはイギリスだったんですよね、この1600年。でそれが、1995年から、まあ、22.5 度ずつ東西、東西ってこう、入れ替わっているんですけれども、その入れ替わった先が、今度は、経度0度から、 135度のラインに位置する国々に入れ替わるっていうことになってるんですよ。
けど0度でイギリスから135度国に変わる、
うん。はい。そう。そう。メソポタミアあたりが、一番最初で、そこから右に 22.5、左に 22.5、その飛び越えて 22.5、飛び越えて次の左に 22.5 っていうふうに、どんどんとこう、まあ、メソポタミアから遠くに行ってるんで、ちょっとね、言葉だけで言うの、難しいんで、皆さんもちょっと調べてみていただきたいんですけども。
何で調べたら出てくるの？この場所。
統計さ、135度線とか、ガイアの法則とか、ガイアって地球っていう部分、また別の言葉ですよね、地球の名前。うん。うん、っていうのを調べると、たくさんこの画像が出てくるんで、それでね、本当は1611年周期が、正しいんですけども、まあ、それが、1995年から135度線の国々に、入れ替わったんですよね。
うん。
うん。で、これは、説があるとかではなくて、もう実際にこうなってるっていうことなので、過去ね、6000、くらいにわたって、なので、そのサイクルがあることはもう事実としてあって、その1600年の節目に当たるのが1995年で、その年に関西、淡路震災があって、そこから日本に移ってきたとされているんですよ。で、まだ、その95年、から、20年、30年は、こう、移動の時期なので、まだはっきりと日本がどうのっていうふうにはなっていないんですけども、それがこれから1600年はそうなっていくっていうことなんですよね。
じゃあ、1995年から今は移動期
の最中、そうですね。
最中があって、これからは、1600年間が、その、135度でしたっけ、が、主役なんですか？どうなんですか？
リードしていく、リーダーになるっていうことですよね。
はいはいはい。
うん。その前は、社会科で習ったと思うんですけど、中国文明が栄えていた時があり、その前はトルコが、オスマントルコが、まあ、バーッと勢力拡大した時期があり、形で、まあ、世界の、なんて言うんでしょうね、世界に君臨するっていう感じになるんですかね。で、それが、いよいよ135度線に来ると。
なるほど。
ある国ってどこって言ったら日本なんですよ。
おー。
うん。で、もう一個下がパラオなんですよ。
日本とパラオが135度。
うん。
で、あり、文明をこれからリードしていく国であると。
うん、そう。で、もう一つ下にはオーストラリアがあるんですけれども、その、まあ、線の国々っていうふ
う
にされているんですよね。で、パラオは、ペリリュー島の戦いっていうのがあって、大東亜戦争っていう戦争があったんですが、まあ今大東亜戦争って呼ぶなって言われちゃってるんですけども、大東亜というのはどういう意味かというと、昔、戦前は、アジアの有色人種がいる国は、白人に、抑えられていたんですよね。白人の国々が植民地にしていて、アジアの国々を。で、まあ、黒人もそうですけれども、私たち黄色人種ですね、有色人種は、奴隷にされていたわけなんですよ。インドは、イギリスの植民地だったし、香港もそうですよね。だし、インドネシアはフランスかな、っていう形で、まあ、欧米の植民地にされていて、まあ、奴隷扱いされていたところを、日本が、欧米からアジアの諸国を、独立自立させるっていう戦いが大東亜戦争だったんですよ。
そうだったんだ。全然知らないんですけど、そういう話。
いや、知らないよ、ほとんど。
あ、そうなんだ。
うん、だってそうやって教えてもらってないからね。侵略戦争だっていうふ
う
に言われてますから、日本がね、領土拡大するための戦争でって言われてるわけなんで。
そうだね。こっち側が侵略してたみたいな感じの。
うん。そうそう。
はい、
で、アメリカも、真珠湾攻撃で、奇襲、本当は宣戦布告っていうのをしないといけないわけなんだけど、それをせずに、夜中にみんなが寝てるときに、いきなり、爆発させたっていうね。なんて奴らだっていうことで、まあ歴史上にはなっているわけなんですけれども。 まあ、真珠湾攻撃はね、今、日米ともに、真実をね、知っている人が増えていますけれども、まあ、米国も知っていたっていうことですよね。知っていたんだけど、やらせ的に日本が奇襲したっていうことにして、戦争に持ち込んだっていうことは結構みんなも知るところになっているんですけれども、大東亜戦争がアジアの植民地化されたアジアの各国を、欧米列強からこう自立させる戦争だったということは知ってる人はあまりいないんですよ、日本人の中でも。
うん。
で、その動きの中での、まあ、第二次世界大戦だったわけなんですよね。で、硫黄島の戦いとか、沖縄の、決戦とか、よくね、ご存知と思うんですけど、皆さんも。
なんか、言葉だけは。
うん。そこで、まあ、沖縄でも、米国と戦って、沖縄の罪のものがない民間人が、姫百合の塔とかあるじゃないですか。
うんうん。
うん。あの人たちも民間人で、まあ、どうしようもなくなって自決したとか。
うん。うん。
あと、硫黄島でも悲惨な結末になったりしたわけなんですけれども。
うん。
硫黄島の前に戦っていたのが、パラオのペリリュー島っていうところだったんですよ。
4時前にパラオでも、戦いというか戦争があった。
うん、そう。日本とね、米国との間で。で、米国はペリリューに来て、そこを、陥落させて、で、硫黄島に次に来たわけですよ。で、そこから本国に来たわけなんですけど。なので、ペリリューの方に、送られた兵士たちは、ここで、いかに時間を稼ぐかっていうことを、ミッションにして送られたんですよね。で、兵隊の数も違うし、戦車の大きさも違うし、爆弾の数も大きさも違うし、もう何もかも違うんで、絶対これは負けるっていうのは双方誰にでも分かって、いました。で、3日で落ちるって言われてたんですよ。それが70日持ちこたえたんですよね。
そしたらすごいことだ。リスター
。すごいことなんですよ。それが、兵士の数も少ないのに、戦車の、力とかも全然兵器も足りない中、70日なんで持ったかというと、まあ、頭脳を使った戦略が走行したと言われていて、それを率いたのが中川大佐っていう人だったんですけども。うん、そのことをね、ペリリュー島にツアーに行くと、ガイドさんがね、そのまだ戦車とかが剥き出しに置きっぱになっていたりとか、あと、日本軍がこう隠れていたところの、何ですか、タバコの、吸い殻とか、箱とか、ビールの瓶とかが、まだ散乱している、現場とか、出てくれて、で、この3日で落ちるって思われていたのが70日間持ったかっていうね、その戦略を詳しくね、教えてくれるんですよね。
すごい。
うん。で、天皇陛下なんかも、そこで眠っている英霊たち、を日本に連れて帰ると言って、2015年かな、ペリリュー島、当時の天皇陛下だから、今、上皇陛下ですよね。が行って、それで日本でも、知られるところとなったんですよ、この話。で、その日本が、戦いに行った時に、日本の統治下に、パラオがなったわけなんですけど、一時期ね。日本って各植民地をこう自立させるために日本が治めた、勝って治めたところあるじゃないですか。そこの国々は、植民地化はせず、自立を助ける目的で行ったわけなので、経済の復興を、経済の復興ではないですね、開発、すると同時に、インフラを整え、教育を整え、憲法を整え、様々なことをしたんですよ。
日本が。
日本が。
はい。
なので、インドとかタイとか、ミャンマーとか行くと、台湾とかも、お年寄りは、日本人大好きな人が多くて、
なんか親日の国とかってよく言いますよね。
そうなんですよ。それは、そうやってちゃんと教育をしてくれて、それを、ベースに、彼たちは近代化を、そこからずっとしていくっていう、そういう流れなので。
なるほど。
うん。若者は知らないんだけど、もうね、90歳とかですよね。
うん。
そういうおばあちゃんおじいちゃんは、日本語も達者だし、日本人はこういうことしてくれた、ああいうことしてくれたって言ってね、すごくこう、親日なんですよね。
なるほどね。じゃあ、彼は思うだから、そういうこと。
そういうことなんですよ。 で、ファローって、30年前に米国から、米国がね、その時日本を倒したから、米国の中にグアムとかみたいにね、あったんですけども、30年前に独立したんですよね。で、今度の10月の1日で30周年になるんですよ。で、パラオってもともと、その30年前に独立してから、まあなんか手つかずというか、独立したけれども、あんまりこう、なんていうんですかね、重要視されていなくて、アメリカからも日本からも、置き去りにされてきたので、逆に、素晴らしい自然が残っているんですよね。
じゃその開発されてないみたいな。
そう。で、ダイバーにとっても、有名なダイビングポイントがあったりとか、村全体、町全体が、もう、自然の宝庫みたいな、楽
じゃその
園みたいな感じなんですよ。
リゾートで開発されてるみたいな感じじゃないですか。
そう、例えば、あと、フィリピンの、島々あるじゃないですか。セブ島とか。ああいう感じで、ガンガンと、こう、開発されてるわけでもないんですよね。で、まあ、欧米人が秘書に来たりとかはしてるんですけれども、そんなに有名じゃないでしょ？
確かに。全然聞いた。
そう。で、自然がこう残ってるんですよね。で、パラオの人たちって、その日本人が治めていた時に、まあ、日本人って自然を神としてるっていうのあるじゃないですか。自然崇拝みたいなの。自然信仰みたいなのがね。その精神をパラオの人たちって引き継いでるんですよ。で、日本人は、戦争に負けて、その後欧米化された経緯があって、それを日本人はもう結構私たちの世代なんて、そんなのありましたっけぐらい忘れてるじゃないですか。
我々が忘れてるけどってことね。
そうそう。地方に行くとまだね、五穀豊穣を祈ってのお祭りとか、五穀豊穣があって感謝のお祭りとか、凝っているところありますけれど、まあ、全国が、国民がそういう自然と一体となってみたいなのもないじゃないですか。それが日本人が失っちゃった、その自然と一体となって暮らしているっていう、春を知るじゃないですけど、そんなに、お金持ちじゃないけど、この豊かな自然の中で取れるもので、こう、幸せに暮らしているっていう、そういう精神性を持って、持っているというか、その日本人が失ったものがそこで生き残っているというか。
すごい。なんかでも逆に言ってたらあれかもしれないけど、こう、最先端というか、そこら来そうな感じがしますよね、なんかね。
最先端っていうの？
最先端というか、その考え方というか、自然といかに共生するかみたいな話って。
あ、そう。最近になってはね。最近になっては、やっぱりそっちに回帰だよねっていうのがこう出てきていたか、そういった意味では、彼らは、その精神性が残っているっていうことは、そういった意味では最先端ですよね。で、この3つぐらいの理由があって、まあ、135度線にあります。その日本がそのように戦ったところで、霊が眠っています。そして、日本人が失ってしまった精神性があります。そして自然が豊かです。さらには、さっき言ったようなことで、親日です。そして、日本語がそのまま残ってるんですよ。古い日本語が。
どういうことですか？日本語が通じるってこととは違うんですか？
単語だけね、残ってる。例えば、トイレってもう私たちトイレって言うじゃないですか。
私たちはトイレです。
でも、便所って昔言ったんですよね。で、彼ら便所って言うんですよ。
そうなんだ。
そう。で、ブラジャーあるじゃないですか、女性の。
あ、じゃあ、はい。
これ、チチバンドって言うんですって。
知らねえ。一番だっていうか。
当時そういうふうに呼んでいたらしく、まあ、日本って着物文化だったから、ブラジャーとかなかったんですよね。それ欧米からやってきた時にそういうふうに呼ばれていたらしく、それが、残ってるんですよね。そういう、日本語の、もう私たちは使わないような古い日本語がそのまま残っていたりとか、あと日本人が大好きすぎて、日本人の名前を苗字にしちゃった、お家とか。で、あまりにも好きすぎて、二つの苗字をくっつけて、苗字が、 四文字熟語みたいになっている人もいて、吉田田中みたいな。
はい、はい、はい。
そういう日本語の、うちの名前を持った人も、全然違うパラオ人なんだけど、うん、私は田中ですみたいな人がいたりするんですよね。
そうなんだ。いや、全然知らんかった。そんなところが。
そうなんですよ。その、新日であり、今言った三つか四つの、要素が重なって、
うん、
まあ、135度線っていうのが一番、ポイント高いんですけども、
うん、
そこを拠点に、その、日本人がこれから、になっていく、今から世界が向かう方向性に、
うん、
リーダーとしてやっていくにあたって、パラを拠点にこういうことをしていきましょうって言ってる、グループがいまして。
ほうほうほう。
うん。で、私同じことを考えていて、
うん、
たまたま10月にね、私の建国記念日でも知らなくて、
うん、
JDS のリトリート合宿をやろうとしていたんですよ。
はいはいはい。今年の10月ですか？
そうそうそう、
はい。
うん。やろうとしていて、そしたらたまたま、それを10月1日の建国記念日に、独立記念日。
うん、
その、新を、イベントとしてやっていこうっていう人たちが計画してるっていうのを知って、うん、で、合同でじゃあやりましょうって話になったんですよ。
ほうほうほう。なるほど。
で、その10月1日を挟んで、イベントをするんですけども。
どんなイベントをするんですか？
それはね、今って、2限から1限っていう方向性に、こう世界がシフトしてるっていうの分かりますかね？
ちょっと分かんないです。
分かんないですよね。ポッドキャストでもあんまり言ってないんですけれども、今までって良い悪いの二元の世界だったんですよね。光と影とか、私たちも、必ず子供が見る番組とかも、ウルトラマンとかなんとかも、絶対悪者がいて、世界色がいるじゃないですか。
陰と陽とかもそうですよね。全部の。
はい、善と悪って、陰と陽は、自然の摂理で、陰と陽は、実はもう統合されている世界なので、そうじゃなくて、今の現代人が生きている世界っていうのは、分断されちゃってるんですよ、その人間が。
うん。
良いと悪いが。
なるほどね。正義か悪かみたいなね。
そうそう。戦っている状態なんですよね。その分離されちゃっているものが、これからの、ちょっと前に土の時代から、風の時代に変わったとか言われてた時あったじゃないですかね。あれも、二元から、一元に統合される、ものの時代から精神性の時代になるっていうことは、そういうことを意味していたんですけれども、それと、この1600年周期とが重なって、この日本がリーダーになるっていうことは何のリーダーになるかって言ったら、産業革命のリーダーになるなんて全然なくて、何のリーダーになるかって言ったら、精神性のリーダーになるっていうことなんですよ。うん、で、それのまあ準備としてってわけではないですけども、日本人は精神性高いよねって今世界各国に知られてるじゃないですか。311の時もね、食料ないのに、自分の食料もないのに、パン1個しかないのに、知らない人に分けてるとか、ちゃんと並んでね、コンビニでも品物ないのに取り合ったりとかしないでちゃんと並んでるとか、そういったことが、すごく、この避難所でも、礼節正しく、みんなで、助け合ってやっているとかね、そういうことが世界中にこう、放映されて、なんだなんだ日本人はって、もうみんな世界中が知っているんですよね。で、そういうことも、積み重なっての、この1600年の変わり目が来ましたと。で、まあ知ってる人は、日本人がそういう役割を担っていくっていうのを、もう知っているわけですよ。で、それじゃあやっていくの自分たちだよねっていうことで、じゃあ、この日米が戦ったけど、私たちももう失ってしまった、日本人本来の、和を持って尊しとなすじゃないですか、私たちは。
はい。
で、神様もたくさんいるじゃないですか、私たち。
はい。はい。いや、同じのか。
そうそう。で、仏教も、取り入れたし、教も取り入れたし、キリスト教も何なら入ってきてるし、そういう、何でも融合させてしまう、一神教の人たちと違って、っていうところを、調和として、和として、世界に、こう、この精神性を広めていくっていうことを、私たちがやっていくんだよねって、まあ、気がついてる人たちが、その、和っていうことを広めようと、まあ、 要所要所で、いろんな、いろんなセクター、いろんな産業で、そっちに向かって、ボコボコとタケノコのように動きが出てきてるんですよ、日本の中で。
すごい。そういう人たちが集まるから、10月1日に、ハラオでやると。
うん、そういう人たちが集まるのではなくて、そういう人たちの中の、その先進性のリーダーになるという、役割を担おうとしている人たちが、集まって、そこで、世界の33箇所をつないで、朝日が出た時にね、パラオ一番いい自然の、朝日がこう、いい感じで当たるところから33箇所を結んで、まあ世界をね、こう、なんですかね、一体感をこう感じるっていうイベントをするっていうことなんですよ。まあ話が長くなりました。
なるほど。すごい。で、実際にそれでもう、サイさんも行ってとか、周りの方々も本心に行ってみたいな感じなんですか？
うん。そうなんです。JDS の、まあ、理事たちも、行くんですけれども。
うん。
うん。そこで、まあそういう発信をするんですよね。
うん。
うん。パラオから、全世界に向けて。
うんうんうんうん、
でその33箇所をリレー中継で、まあ、こう、つなげるっていうね、ことを、ソニーの窓っていう、私もちょっとこれよくわかんないんですけど、ホログラムみたいなのが、隣に現れて、何ですかね、遠くにいるのに、近くにいるように見えるみたいな、
うんうん、
そういう技術を使って、ちょっとごめんなさい、ここはちょっとわからないんですけども、私もよく。したら説明したいと思いますが、まあ、それを使ってね、一体感を感じるみたいなね、そういうイベントをやるんですよね。
そう。それはもう、リアルだけなんですか？オンラインでは。配信する、オンラインもない。
その配信するときに、見れるのかな？ちょっとそれもよくわかんないんですけども。
うん。
うん。その、まあ、イベントに参加しに、まあ、行ってくるんですね。
興味あります、それは。
うん。ぜひ。29日の5時に立ちますから。
29日の5時か。
うん。
間に合うし、これ行きたいって言ったら行けるもんなんですか、それって。
あと、席が、3枠か4枠、現時点で取ってるんですよ。現時点でっていうのは今日は8月の21日なんですけれども、これが放送されるのは24日なんで、その時に、埋まってるかもしれないんですが、ちょっとこれを聞いてですね、ほとんどの方には何を言っているのか、どういうイベントなのかよくわからないと思うんですが。
あ、まあ、でも、
あ、ちょっと、
で、なんか楽しそうだなと思った人にとってはいいんじゃないですか？
うん、そうですね。なんかよくわかんないけど、直感で、これ多分私行くやつとか、自分これ参加する感じがするっていう方はですね、ご一報いただければと思います。
すごい。これはツアー、なんか何泊何日のツアーみたいな感じになってるんですか？
うん、4泊5日ですね。
4泊5日で。
29日から10月の3日の3時ぐらいに東京に帰ってくる感じになります。
いいですね。ぜひ。もっと詳細なんか出てるんですか？
うん。一応サイトがあるんですけれども、そのサイトをですね、私が紹介するツアーと、そのもう一つの団体がやってるツアーとちょっと違うので、そのサイトはもう一つの団体の方なので、こっちの方のは、ないんですよね。なので、詳細を知りたい方はご連絡いただいたら、詳細を動画で解説した、説明会をした動画があるので、
お送りします。
そこにね、金額とかも、ツアーの詳細とかも書いてあるので、というか解説しているので、はい、それをお送りしますので、それを見ていただいて、決めていただければいいかなと思います。
いいですね。まさかの世界展開が、ハラオからということで。
そうそう、そうなんですよ。まあ、中予思考をね、ずっとお伝えしてきているので、そのさっき言っていただいた、自然界に陰陽全部、どこから切り取っても、必ず陰陽が同時に発生しているっていうことを、まあ、ワークを通じて、人間が感じることを、まあ、10年間お伝えしてきましたと。で、それがいよいよ、本格的に、人類全員が、その、陰陽の統合に向かって、こう進もうとする中、まあ、できるかなっていうふうに考えて、そこの、まあ、第一歩として、このイベントは、適切だなっていうふうに思いまして、
うん。
ここを第一歩にすることにしました。
こっからだから、 どんな展開になるかは、ちょっとまだわかんないかもしれないけど、
うん。
だからなんか起きそうな感じしますよね。
そうそう、そうなんですよ。なんか起きそうな感じがするんですよ。
私、感じましたよ、今日の話で。
そうですか。
はい。
そう。で、トラって多分エネルギーもね、高いんですよ。エネルギーが高いから、行くとね、私、うん、冬に、この冬に行ってきているんですけども、一回。
うん。
その時に感じたのは、やっぱり人の、精神性が、こう、穏やかで優しくて安定してるんですよね。うん。で、それとプラスして、場のエネルギーも、こう、なんかこう、軽い感じなんですよ。
うん。
エネルギー高いっていうのは、軽いんですよね。重力に反しているので。暗いとこってドヨンとして重い感じがするじゃないですか。
はい。
うん、エネルギー高い、周波数が高いっていうことは、感覚としてこう、空気が軽く感じるんですよ。
うん。
うん、軽い、あったかい。で、日本よりも、なんていうんですかね、気圧の密度が軽い感覚があるんですよね。
うん。
で、そこに行って、そういう、日本人がずっとやってる祈りとか、調和とか、に感謝をして、感謝の、お祭りとか、そういうことをやってきた中の、その感覚を感じ取るというか取り戻すというか、それが目的なので、参加してもらう方には、うん、なので、オンラインで参加してもちょっとあまり意味がないかなっていうふうに。
そこにからこそね、感じるものとか体感できるものがやっぱあるってことですよね。
うん、そうですね。これ、ビジネスの世界と逆行するように見えると思うんですけれども、というか、ビジネスを、しっかりやっている方は、そんなこと、何寝言言ってんのっていうふうに思うかもしれないんですけれども、まあ、これからも、ここを、クリアしている方は、ビジネスの方も拡大していくと思ってるんですね、私は。敵味方ではなく、競合他者ではなく、競合なんだけど、手をつないでいるみたいな。
なんかさっき言った統合みたいな話に。
うん、そうですね。敵味方ではなくて、同じ事業をやっているんだから、手をつないで、パイ全体を大きくしようと思ったら、お互いにいいよねっていう意味だよねっていう考え方ができるかどうか。
うん、
もうね、すでにやっている産業とかもあるんですけれども。
うん、
相手を倒すとか、相手からマーケットシェアを奪うとか、まあそういう旧大戦とした、やり方、相手を出し抜くとか、
うん、
そういうことではなくて、みんなで上がっていこうよっていう。
うん。
うん。で、それ、あれですよね、個人としても同じで、出世競争で、勝つ負けるっていう世界に住んで、住み続けるのか、この人が、このプロジェクトではこの人が、リードしたらいいよね。でもこのプロジェクトは自分がリードしたらいいよね、みたいな。そういう会社組織運営に変わっていく会社は、こう、アメーバー的な柔軟性を持って、変容する人が一番、生き残るみたいなダーウィンの言葉あるじゃないですか。それみたいに、適応力があるって彼は言ってますかね。
うん。
適応力があって、自分がね、外界に応じて変化を遂げていく人が、生き残るんだよっていうね、ことを言ってると思うんですけども、まさにそれが、これで、ビジネス界においても、そういう働き方に転換できるかどうかが、これから10年、20年、30年先を見たときに、明暗を分けると私は思ってるんですけれども、うん。そこを見据えて、まあ、先手を打って、真っ先にそういう、生き方というか、そういうあり方に転換できるかどうかっていうのが、今の分かれ目だと思うんですね。うん。なので、そういったことをね、発信して、まあ、あの人たちそういうことやってるんですねっていうね、あっちに行こうかなって思う人が、出てきてくれたらいいなっていう感じで、やってこようと思ってます。
いやでも本当、なんかどんどんこの違和感感じてる人とかはやっぱ多いんじゃないかなと思うので、
うんうん、
まあ、なんだろう。早かれ遅かれじゃないけど、
うんうん、
かそっち系になっているようなっていうのは感じている人多いんじゃないかなと思いますけどね。
うんうん、そうですよね。そう、多かれ少なかれね、感じている人多いと思いますよね。
うん。なんかそこを、で、なんか一緒にこう、さやさんたちと一緒に切り開いていきたいぜみたいな、あったとこに乗っていったいい機会なんじゃないかなと思いますし。
うん、はい。 はい。
あ、そう。
はい。ポッドキャストだけ聞いてますっていう、方もですね、初めて会いますっていう方も、躊躇せずに、あ、それちょっと痛いかもって、思った方は、ぜひご連絡いただければと思います。
はい。どうもありがとうございます。
はい。はい。今日はパラのお話で、終わりましたが、来週はですね、ちょっと、米国の、政治局面についてお話ししたいかなと思います。
米国政治、また動いてるんですか？
動いてますね。カマラ・ハリスさんが検討しているっていうね、ニュースがすごく出てきてるんですけども、一説には全然検討してませんっていうデータとか情報もあり。
なるほど。いいです。じゃあ、それもまた来週ということで。
はい。
はい。はい、
で、一つ、告知があるんですけれども、29日ですね、8月の29日木曜日なんですが、
うん、
夜、代官山の蔦屋さんで、トークライブをやります。
8月の何日ですか？
29 日木曜日。
はい。
はい。で、これ告知が今まで全然できてなかったんですが、代官山お近くで、足を運んでいただける方は、ぜひイベントにね、参加いただければと思って、今日初めて告知します。
お、そうなんですね。ぜひね。
そうそう。最近ね、たくさんあって。
フィニッシュということなんで、ぜひ、
ね。そうですね。はい。それのご案内も、概要欄に貼っておきますので、うん、で、これね、ちょっとあまり大きい声で言えないんですけど、蔦屋さんのホームページから申し込むと、有料なんですね。2000円とか、4000円とか、なんですが、うちから、申し込んでいただけると、ご招待させていただきますので、はい。無料で参加いただけることになります。
素晴らしい。ぜひ活用いただければと思いますし、あれですよね。パラを行くより全然近いですよね、大会はね。
そうですね。近いですね、全然。
遠いなって思った人もぜひ大会には来ていただけたら、そこから人生変わると思いますんで。
そうですね。パラの話も、あと、最近ね、ちょっと、目まぐるしく変わっている、世界情勢の話とかもね、させていただきたい。まあ、その、全部含めての、じゃあ、資産形成って、どういう意味があって、どういうふうにやっていったらいいんですかっていうのをね、ちょっと、もう少し、目線の高いところから、資産形成っていうのを、考えてみたいと思います。
はい。お願いします。
はい。はい。じゃあ、そんな感じで今日は終わりにしたいと思います。皆さん今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。また来週お会いしたいと思います。さよなら。